ご理解第51節。天地の間に住む人間は神の氏子。身の上に痛み病気あっては家業出来がたし。身の上安全を願い家業出生。五穀成就牛馬に至るまで氏子身の上のこと何なりとも実意を持って願え。草野球に勝たせてくださいといったような無邪気な願い。生身の人間がその生身のままで幸福になろうとするときの素朴な願い。こういうおかげはおしゃぶりをいただくようなもの。本当の血肉になるおかげをいただかねばならない。実意を持って願えとはそういうことである。師匠がおしゃぶりをいただくようなおかげ、それから血肉になる本当のおかげをいただかなければならないと教えてくださいますが、その本当の血肉になるおかげとは一体どういうおかげだろうかと思いますね。まあこれは誠の信心による神様の、それこそ神様の真心から出るおかげだと思うのですね。おしゃぶりをいただく。それはお腹が空いた時とか、子供、赤ちゃんが手持ち無沙汰の時におしゃぶりを与える。おしゃぶりを吸って、満足する。それだけでは一時しのぎで、実際栄養が体の中に入るわけではありませんね。その一時的な欲求を満足させられておるに過ぎない。まあ、いわば、何というのでしょうかね。見せかけのものですね。テレビを見たり、ニュースを聞いたり、テレビのドラマであったり、そのレポート、物語であったり、いろいろなものを見聞きしておりまして、その中で大抵流れてくるものはビジネスチャンスというのでしょうか。いわゆるこうすればお金になるとか、こういうことをすればお金が儲かるとか、あるいはそのここにインベストですか、その人様の喜ぶためにこのことをさせていただいているとか、そういう番組の内容ではあるようですけれども、結局のところそこに焦点を置いたら、これだけお店が繁盛したと、お店が繁盛している、世のお役に立っている、そしてそこにまあやっぱりビジネスチャンスという、そこにお金がこれだけ儲かっている。その企業が繁盛している。その元を正せば、それはただ儲かりたいがための商売ではない。人様に喜んでいただくことのための商売をしていたら、こういう繁盛してきたと。まあ、いずれにしろその目指すところは、その商売が繁盛する。まあ、お金が儲かっている。といったような、そこにスポットライトが当たっているというのか、そこにスポットが当たっているものばかりなような気がいたしますね。スポーツをするでも、いろいろな研究をするでも、お商売をするでも、ビデオを作るでも、YouTuber とかいうのが流行っているようですね。子供たちはみんな YouTuber になりたいと。まあ、それで世界中に発信されるようになる。人々が見るようになる。そこに、いわゆるビジネスチャンス、お金が入ってくるようになるからですね。もし YouTuber としてしても、そこにお金が入ってくる からくりがなかったならば、みんな YouTuber になろうというような人は少ないのではないでしょうかね。そのことが最終的にお金が入ってくる、そこに結びつく、すべてが、ほとんどのことがそこにどうも結びついているような感じがいたしますね。やはり信心をさせていただくと言いますけれども、その宗教をする、信心をする、そのほとんどがやはり私ども人間中心というのでしょうか、幸せになるために信心をする、宗教をするとも言うのでしょうけれども、それは結局まあ物質的に豊かになる、裏を返せばその本質的にはお金が儲かる、お金がたくさん入ってくるというところに焦点が置かれているような気がいたしますね。そのお金が入ってくる、まあいわば人間が中心なのですね。人間のまあ身勝手な願い、人間が身勝手に幸せになろうとする、自分が幸せになろうとする、そのことのためになんとかかんとかだと、その根底には自分の幸せ、人間の幸せのためのなんとかだと、一見綺麗事のように見えますけれども、やどこかにその欲というようなもの、自分の幸せのため、自分のお金儲けのため、まあこうすれば幸せになるから、こうすればお金が入ってくるからというようなところが番組の売りになっているような感じがいたしますね。それはほとんどの人たちがやっぱりお金が入ってくることを求めている、自分が幸せになることを求めている、いわば自分中心なのですね。師匠が教えられた見教えというのでしょうか、生き方というものは少し違うような気がいたしますね。どうしても人間が中心で、その神様というものを私が幸せになるために神様を使い、私がお金を儲けることのために、私が健康になることのために神様を使う、まあ神様を利用するといったような、まあその汚い言葉で言えば神様を利用するのが信心だ、宗教だといったようなことではないでしょうかね。しかし師匠が説かれた生き方というのは、まあ真逆というのか、神様を中心にしての生き方なのですね。もっともそのもう一つ裏を返せば、神様を中心にした生き方が結局人間を神様が大事に扱ってくださることになると、その神様任せになる、三大様ですかね、あれは。人が氏子が神様任せなら、神様が氏子任せになると仰せられますから、というその神様が氏子任せになると仰せられますからという、そこを当てにして、その前の氏子が神様任せになればと、いわば神様任せになったら、神様が氏子任せになってくださる、だから神様任せになるのだという論法がありますね。そういう生き方もあります。それは 本当を言うと誠ではありませんね。何かを帰ってくることを当てにして何かをするというようなことですからね。もう一歩そこを完全に外れて、いわば神様が氏子任せになってくださるという、そこはもう眼中にない、そういうものは外れてしまって、ただ単に神様任せになるという生き方、それが本当の誠の生き方というのではないでしょうかね。師匠が教えてくださった生き方というのは、どこまでも神様中心、神様を中心にする、神様を利用するのではない、いや神様から私どもがたとえ利用されたとしても、いやむしろ神様に私どもを利用してもらう、神様のお役に立つ、それは見返りを求めない、見返りを当てにすることがない、このことをこうしたら神様が将来幸せにしてくださるだろうといったようなものも求めない、それこそこの神様の後についていけば地獄に行くのかもしれない、どこに行くのかもわからない、それはもうどこに行こうと構いません、神様あなたについていきます、まあある意味神様に惚れた姿かもしれませんね。ですからこの信心はある本当の意味において神様に惚れ抜かなければできないとも言えるのかもしれませんね。アバタもエクモではありませんけれども、神様に惚れ抜いて初めて、それこそ無条件で神様についていくことができる、神様のお役に立とうとすることが、その願いが生まれてくるのではないでしょうかね。神様を好きになる、神様に惚れるということが根底になければならないように思いますね。神様に惚れて初めて無条件の神様への奉仕、神様のお役に立つための信心、いわば神様中心の生き方というのもできてくるように思いますね。問題はどうしたら神様に惚れる心ができてくるのだろうかということですけれども、これもやっぱり同じことを繰り返しますが、成り行きを大切にさせていただく以外ありませんね。成り行きを大切にさせていただく中に神様のお働きに触れ、そして神様へのまあ恋心というのでしょうか、神様を神様に惚れる心も育ってくるように思いますね。そしてその神様に惚れ抜いたところから起こってくる、そこからの生き方、それが人としての誠の生き方になるのではないでしょうかね。そういうものを師匠が教えてくださったように思いますね。そこに至って初めて神様中心の生き方、神様任せの生き方ということになるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。